ヤッピー、アマゾンプロダクションセブンのラジオの鮫島です。
フイチャンピオンこと筆川ふとしです。
皆さん、今回は通常回と違って緊急の告知会なんですけど、筆川さん、
はい、
ね、以前からお願いしたりしていた鈴木みそ先生との収録がですね、実現しそうなんでね。
やったー。まだしそうなの？
いや、するするするするする、決まってる、うん、
なんで弱気なんだよ。決定とか言うなよ。パンパカパンとか。
いや、まあめでたいですよね、うん、あんなね来てくれるとはね。
そうだね、まあ、鈴木みそ先生はね、まあ、説明不要だと思いますが、まあね、近年では、電子書籍の販売で大変こう有名になりまして。
そうですね、
ね、まあ僕たちの感じで言うと、まあ、ファミ通の全盛期のね、うん、漫画人を支えた方ということで、非常にそちらの方で思い出深いというのもありますね。
まあ、アンタッチブルっていうのがね、ね、タイトルが連載されていたんだけれども、すごいね、印象的な回とかね、たくさんあったよね。
そうですね、
ナンバープレートの和のところにね、グリーンガムでネイにするとかね。
あれ完全普通に、あれ、犯罪幇助だよね。あれね。当時のファミ通をさ、なんかラジオライフとか、なんかそういうのと勘違いしてる感じはあったよね、なんかね。
うん。ラジオライフ
犯罪ですからって。で、それをこう、なんか無自覚に通しちゃう編集とか全部ね、含めて好きでしたね。
あの頃のファミ通は本当面白かったな。
うん。
今はまあ総合情報誌として生き残ってはいますけどね。ね、今は今で。
だから一番こう、なんつうんですかね、こう不良だった頃のファミ通の、不良のお兄さんって感じですね、僕らの感じ
と
してはね。
まあ、中小学校高学年とか中1ぐらいだったから、非常にこう、うん、ね、届きそうで届かない世界を覗かせてくれる、そんな内容でしたよね。
そうね、玉吉は近所の面白おじさんって感じで、みそ、
うん、
先生はね、近所の不良のお兄さんって感じ。
そうね、
を僕はな、勝手ながら感じてましたね、
あるね、そういうのはね。
どっちも好きでした、やっぱり
ね。
うん、
一番印象に残るよな。
そう、
ファミ通ではあの2つはどっちもぶっちぎりって面白かったから。
うん、
またね、っていうか、まあ面白い漫画しかなかったけどね。
まあね、
レーシックンとか、うん、ハマり道とかだからね、その頃は。
アニマードすら面白かったんだから、
うん、アニマードすら面白かった。遊びじゃないのも面白いし、
面白いし、
うん、ね、ネシアもスケベだなと思ったし、
ネシアもスケベだなそうですね、もう全て面白かったんですね、
うん、
なんでね、まあどうですかね、切り口としては、ほら最近ほらね、みそ先生こう講演とかいろいろやってて、うん、電子書籍の売り上げのお話とか結構多いと思うんですけど、
うん、
まあ、僕たちの聞きたいことって言ったら、やっぱ当時のこととか、そこら辺が中心になるからですかね。
まあ、ファミ通絡みが一番いいんじゃないかな、
うん、
知って驚きもあるし、俺たち漫画家じゃないしね。
うん、
うん、
そうね。あとはあれかな、個人的にはこう、ゲーム編集時代があるわけですよね。その
ヒッポンの
ヒッポンとかさ、あとは、うん、堀井雄二さんのとこにいらっしゃった頃もあったはずだから、
はいはいはい、
その頃の話とかもちょっと聞きたいんですよね。
あ、いいね。
黒歴史だって言ってますけどでもさ、なんかよくわかんないけどさ、その堀裕二さんとさ、なんか似てる気がするんだよね。こう、マルチな才能でこう、
うん、
一軸でとどまらない感じっていうのは、なんか堀イズムな気がしますね。
そうね。 多方面にいろんな活躍を、漫画だけでね満足しちゃう漫画家さんが多い中、すごい広がりを見せてるよね、うん、
そうね、だそこがねすごい面白い漫画家だなっていうちょっと気がつきましたね、みそ先生は。もともとそのほらね、あの芸術バタの学校行って、まあ中退されたらしいんですけど、東京、うん、芸大ですよね、
うん、
ってことはさ、あのこう何こうアカデミズムあふれるあのマッチョアカデミズムあふれるあの美術予備校でさ優秀な成績を収めたっていうのにさ、
うん、
発想がまるでこう何こう芸術系のそれではないんだよね。
ないんだよ。その辺あんまり語られてないよね、これまで。
そう、超不思議だと思うんだよね。
うん。だ受験生の大学受験からそれ以降の進路についても聞きたいよね。
うん。
いろんなことを思ったんじゃないのかな。
そう。あ、本当にね、不思議なんだよ。もう、ふーちゃんもさ、その、端くれとして思うんだけどさ、やっぱ、金のこと考えるの超苦手だし、現実見るの嫌だからさ、あの、うん、あの目伏せて生きてますよ、それ今まで、
ね、
でもさ、そのみそ先生はさ、まあ、そういう、こう実力も終わりでさ、漫画とかイラストとかのさ、そのまあ、大変こう強い自我、あの、自方を持ちながらさ、
うん、
そこら辺にこうあの強い束縛がないっていうのはすごい不思議ですね。
うん、
うん、金感情は苦手なはずなんだけどな、このタイプの人はって思うんだけど、
まあ、真っ向から切り込んでってゼニーいう名前の漫画もね、単行本で出版されてるからね。
そうですね、そこら辺すごいね、稀有な才能、ね、
漫画家さんの中ではこういうのいないよね。
いないよ、
はい、最近だって、まあ、ちょいちょい見受けられますけれども、
うん、
なかなかないし、あんまりそういうなんかスタイルにさ対して関心持たないもんね、多くの漫画家さん。
うん、そうなんだよね。
なんかでもやっぱりあれだよね、単行本の印税が 10% ってケチだよね。
ケチだね。
うん、
あとね、こうみそ先生のね、あのいい、あの面白いところはね、こうなんか手が届きそうなサクセスなのが面白いですね。なんか年商10億ですとか100億ですとか、そういう景気のいい話じゃないじゃないですか、その鳥山明とか青山剛昌とかさ、
うん、
そういう人じゃないわけじゃないですか、
うん、
でもこうみそ先生のね、こう電子書籍のサクセスってね、具体的な数字がリアル、
うん、
うん、
でまたちゃんと分析してるからね。
そうそうそうそう、
すごいよね。
毎月何百万入るとかすごいリアルじゃない、なんか、
うん、
毎月何億入るっつってもキョトンだけどさ、
ってコンテンツも、まあ、作り続けていかないと、ね、うん、売れなくなっちゃうし、人々に行き渡ったらね、電子書籍なんかはね、古本よりもさらに再度購入しないじゃないですか。
そうね、うん、そうで、まあ、そういったところとかね、あんまりこう現状に満足してない感じっていうのもね、ちょっと前にね、あの講演で後にこうお話しした時にも感じたんでね。あ、
黒川塾の、
ね、そうですね、実に面白かったんでね、またそこら辺もね、ちょっと再度深く突っ込んで皆さんにこうお聞かせしたいなと思う次第ですね。そうそう、
あと最近どんなゲームアプリしてんのとかでもいいしね、
うん、
そのリスナーの皆さんも、ハッシュタグアマプロ宛てに鈴木みそ先生の質問とかね、
うん
うん、好きな AV 女優はとか
聞きたいのかそれを、
知らない
どうなんですかね、まあ今回ねちょっと時間があんまりないんで、
うん、
収録が今週末、
そうそうそう、
なんで、これもう取ったらすぐ出しちゃうんで、19、20、21で3日ぐらいしかないですかね。
そうですね。ぜひお願いします。で、なんか、例えばこれまでの単行本の中で、こう、この何ページの何々について知りたいとかあれば、
うん、
そういうのでもね、いいかもしれない。そうですね。答えられるものは答えてくれると思います。
もちろん、こう、何、アンタッチャブル以外でも、最新作もね、非常に力作が多くてね、別に何電子書籍でうまく立ち回ったからお金持ちになったわけではないっていうのが分かると思いますんで、
うんうんうん、
ちゃんと面白くなきゃ売れやしませんよやっぱね、
物理のやつとか、
あ、まだ物理のやつ読んでないんだよね。
今日注文しました
よ。あ、本当
遅いけどね、
間に合わないんじゃない電子書籍にあった
よ。電子書籍いないんですよ、
うん、
物理は。なんで、アマゾンで買ったんで、届くでしょう、いずれ。
うん。
うん。そんな感じですね。
ですね。ということで、皆さん、よろしくお願いいたします。
はい。あ、あと、アマゾンの、なんだっけ、アンリミテッド、
うん、
に入会している方は、鈴木みさ先生の作品はたくさん、会員限定で読めるようになってるから、アニメテッドの人は積極的に見るといいんじゃないですかね。
ああ、そうですね、
うん、
メインどころはだいたい読める
ん
じゃないですかね、
うん、7のリテラシーも、ギリギリ温泉、
うん、
限界集落温泉もどちらも
そうですね、
近年の作品でいうとありますからね、
はい、
アンタッチャブルもあったと思うし、
はい、ということで、うん、先に読んでおくと絶対面白くなるはずと思いますんで、
そうそうそう、うん、
はい、
ね、いろんな業界の裏話がねアンタッチャブルに載ってましたよね。
そうですね、
という感じです。じゃあね、次の収録を楽しみにしてね、
はい、
やっていきますかね。
はい、よろしくお願いします。
ということなんで、鈴木みさ先生が出てくれます。よろしくお願いします。
ハッシュタグよろしくお願いします。はい、バイナラッピー。